私、ヒーローセットと申します。今日は、マイクロソフト Azure 上にウェブサイトやアプリケーションを構築する方法、アドバンストということで、お話しさせてあげたいと思います。で、アプリケーションを構築する方法というよりは、実は今回中身としてはですね、皆さんが作っているアプリケーションをどのようにクラウドに展開するかという方法の方に、重きを置いています。なのでちょっと、期待値が違うかもしれないという話でしたが、私が今まで実務でやってきた、ノウハウであったりっていうのも、多分に盛り込んでますので、そういったところで、聞いていただければなと思います。はい。で、ちょっと簡単に自己紹介差し上げます。広瀬和美と言います。で、今はですね、クラウドパックっていう会社、ところで、日頃いろんな、クラウドに関して、構築であったり、お客様に対してのソリューションの提供ですね。で、あとは、当然、マイクロソフト MVP としてですね、Azure に関して、あちらこちらで、登壇してお話をしたりとかですね、あと、Azure について、説明をしたり、特にこの分野は、進化が早いからですね、常にもう、スライド作ってる時には次変わってしまったりするっていうのはよくある話なんですが、そういったのも頑張ってついていきながらやっています。で、日頃、Windows 畑と思われがちなんですが、実は Linux であったり、オープンソースの畑でもあります。なので、ネットワークであったり、あとアプリケーション開発であったりっていう、何でもやってます。今これ、両手を、ですね、キネクトに向かって両手を上げますと、これ実は両手を上げてる、相手はキネクトです。で、このキネクトに向かって両手を上げたら両手を上げたねと認識をして、で、そうするとその両手を上げたことをトリガーにして、デプロイメントを始めると。はい。で、これは実はクラウドの特徴なんですね。今まで私たちがプログラムであったり、あとインフラであったり、ウェブアプリケーションであったり、様々なアプリケーションを、つまりそのサーバーの上で動かすために、どれほどの手作業をやってきたかってことなんですね。で、この手作業を両手を上げるだけで終わらせてるんですね。つまりは。はい。これがクラウドの特徴でもあります。ただこれ、すごくデバッグが切なくてですね、キネクトに向かって両手を上げてはパソコンに行ってっていう感じのことを実はやってました。はい。非常に、これは3年ぐらい前に、やって、それ以来ですね、マイクロソフトの安野さんの方からデプロイ王子っていう名をつけていただきまして、今デプロイ王子と言っていただいてます。はい。ちょっとね、ゆえんの話、意外ともう知らない人が多いんで、今この動画の一番最後もこう作成していますって始まってますが、両手を上げたことによって、このアプリケーションが作成始まったんですね。はい。これ、クラウドの一つの特徴だと思っていただけるといいと思います。さて、で、これちょっとその説明ですね。はい。両手を上げたら、ジェスチャー検出して、クラウドの API にデプロイの命令を送ると。で、起動ができたら成功ですと。で、ここで意図的に API だけ色を変えてるんですけども、つまりクラウドというのは API の塊ではあります。で、我々はAPI を把握して扱いこなすことっていうのは、一つクラウドを扱うための第一歩でもあります。はい。これは認識のところで置いておくといいと思いますね。はい。クラウドって最初どう触ったらいいのって言って管理ポータルであったり、いわゆるウェブのポータル画面から触るっていうのは一つの方法なんですが、最終的にはこの向こう側で API が操作されています。本格的なオートメーションを検討したときに必ずこの API 触る機会出てきますので、一つそういうもんだなと思って押さえておくといいと思います。さて、Azure ですね。マイクロソフト Azure ですが、提供されているサービスこんなにもありまして、置いたアイコンは実はこれ、すでに1年前の資料でして、今ですね、私も数えたんですが、この前北海道でお話しさせていただいた時にですね、サービスの数が、58個ですね。で、それを1枚1枚スライドにして説明をしたんですが、つまり58分かかったんですね。急激に増えています。はい。で、どれがどれやら、何が何やらと。で、これだけの多くのサービスを、把握して、当然、説明するにはもう限りもあります、時間も。はい。で、これらのサービスの中から逆に適材適所のものを探すことっていうのはとても大事ですね。どれを使ったらいいの？っていう話であったり、あと、まずはどこから始めりゃいいんだろうっていう話であったり、そういったことはぜひ、Facebook 通じて私にも相談していただければ、はい、その場ですぐ答えることできると思います。はい。さて、アプリケーションをクラウドに実装する前にですね、アプリケーションを作ることの話をする前に、実はクラウドに実装する前に何を考えようっていったところ、先ほどからちょっと話をしているんですが、作ることから使うことにシフトしようっていうことなんですね。はい。今まではソフトウェアは我々開発者もそうなんですが、できる限り自分たちで作ってたんですね。 ところがもう任せてしまった方がいいんじゃないかと思えるようなものが大量に出てきています。はい。例えば、皆さん、自宅のバックアップ用にハードディスクを買っていたと思いますが、それが今じゃワンドライブに送り込んだ方がよっぽど安定して壊れなくて消えません。はい。ですね。ワンドライブもその、SARS の一つですが、はい。で、既に適切なサービスが提供されていないか、Azure の発展すごく早いです。はい。で、逆に言ったら陳腐化も早いんですね。同じような類似のサービスであったり、より良いものになって出てきてるというものもあります。はい。で、使える可能性が高いサービスが存在するかですね。確認しましょうと。開発を始める際に、例えば、そうですね、特徴的なのは、Azure にあるメディアサービスっていうのがあります。これ動画をエンコードしてくれるっていう、そういうサービスですね。もう一つは、YouTube のように動画を配信してくれるっていうサービスです。はい。で、これを一から作ろうとすると、とても大変です。しかもダウンしないものを作る。お客様に提供できる品質のものを作る。で、このようなものを、すでにあるものと、はい、定義して、便利に使った方がいいじゃないのかと。ですね。よって、クラウドは実は API を使ったパズルとも言えるのかなと思います。はい。そして API はクラウドに作られた新しい DLL です。はい。プログラミング、まあ、特に、MSK で、開発されている方は、特に、まあ、DLL、使ってくること、見ることよくあったと思います。この新しい DLL がクラウドの上にあるっていう認識ですね。はい。使えるものはガンガン使って、積極的にコースを削減していただければと思います。で、さて、主だった、実は、Azure の中で出てくるものの中で、コンピューティングサービスと呼ばれているものが、4つあります。実は明確にはもうちょっと増えてしまってるんですけども、それぐらい増えてます。つい数ヶ月前に増えちゃってるとかですね、つい一昨日とかですね、そんなこと普通にあるんですが、はい。アプリケーションをさあどう実装しましょうと。メインで実際に Web アプリケーションを実装しようというアプローチになった場合に、代表的なものがこの4つです。はい。先日ですけども、関さんの方から、話してもらいました、Azure ウェブサイトですね。はい。で、あと、その真ん中、その下ですね、仮想マシン、Azure 仮想マシン。で、今回主体でお話をします、Azure クラウドサービシーズです。で、一番下になりますが、Azure モバイルサービシーズ。はい。ざっくりと上から説明しますが、はい。ウェブサイトというのは、昨日関さんの方から話がありました通り、比較的軽量級のウェブアプリケーションを、ストアからであったり、あと、例えば、ドロップボックス、FTP、あと Git といったような、そういったツールを使って、即座に、デプロイメントができるという特徴があります。はい。で、かつ、オープンソースのものにも非常に、柔軟に対応してるということもあって、例えば、PHP のファイルを1個置くだけでもすぐ動かすことができると。そういったところもまた特徴です。で、これですね、CI って書いてますが、開発の潮流でして、コンティニアスインテグレーションですね。継続的開発と言います。テストコードを書いて、これはまあコミットっていう形ですけども、いわゆるソースコードを保存するところにコミットをすると、その中でテストが通ったら、ウェブサイトの方に自動的に送られてとかですね。はい。という、こういうのをコンティニアスインテグレーション、CI と言います。で、こういったものをすごく意識して開発されています。ただ、開発という向きで使うと、Azure ウェブサイトは CI 向きですが、これデザイン、私は実はウェブデザイナーさんなんかにも勧めていて、いわゆるレンタルサーバーと同じ感覚で扱うことができるんですね。FTP を使って、いつも通り HTML のファイルをアップロードしてであったりですね。そういったところも使うことができます。あと、ウェブデザイナーさんになってくると、まあ、ちょっと高度なところですと、WordPress とかを使ってですね、ウェブデザインをしているところであったり、お客様にプレビューを出してたりすることもありますね。制作過程の。で、そういったところでもウェブサイトでは非常に有用に使えます。特に共有のモードは10サイトまで無料ですので、知り合いのウェブデザイナーさんであったりとかにはですね、お客様との、作業共有用なんかで、実際に制作風景の過程なんかを、共有するものとして使ってはどうかと提案をしたことがあります。はい。ですね。で、反面ですね、ウェブサイト実はこれ、共有専用となっていて、最終的に専用となってくると、まあ、いわゆる最終的に仮想マシン1台になるんですね。で、この仮想マシン1台をまたずらっと並べることができるっていう仕組みなんですが、この並べる単位には上限があります。要はリミットがあるんですね。ちょっとうろ覚えになりますが、少なくとも7台までだったはずなんですね。で、多分申請をしたらキャップが解除される、つまりその、リミットが解除されるっていった仕組みもあるんですが、そういう意味ではまだ制限はあるんですね。はい。無制限ではないんですね。 で、仮想マシン。これは、あれですね、私の方であったりからあまり話することはないんですが、っていうか、私はもともとこの世界でやってきてました。つまり、いわゆる、ハイパー V に置かれたような仮想マシンであったり、VMware に置かれたようなものであったりですね。で、この仮想マシンそのものを扱うものです。なので、仮想マシンを作ったら、Windows サーバーであれ、Linux サーバーであれ、すべて手作業で、作業をすると。ただ、この流れ、ここの仮想マシンの分野にも自動化という潮流が来てます。これまたその後々クラウドサービスのお話をしながらお話を差し上げますが、仮想マシンでしたら代表的なシェフであったり、パペットであったりというような、Linux であったり、オープンソース由来のもので実はて、あの、自動化を行うといった仕組みが増えてきています。で、クラウドサービスって言ったもの、これが今回の主体ですね。特徴はですね、ディスクが非永続って言ったってわかんないですね。保存したものが消えるんですね。これどういうことかというと、保存して、通常ハードディスクには保存したら残ってほしいんですが、このハードディスクはですね、再起動であったり、メンテナンスのタイミングで消えます。消えるのにどうやって、やるんでしょうかっていう話ですね。これについての詳細はちょっと後ほどお話しします。その反面ですね、この条件の代わりに、柔軟なスケールアウトとスケールインっていうのが有効になってます。で、あと、Azure モバイルサービスですね。スマートフォンのアプリケーションであったり、あと iPhone のアプリ、あと、Android でもそうですし、あとできることなら Windows Phone ですね。のアプリケーション。あと、Windows 8をお持ちの方でしたら、いわゆるストアアプリがあると思います。で、これらのアプリケーションの、データの保存先、さあどうしようってなった時に、実際によくある開発現場の風景は、そのデータを受け取って、保存をして、受け取ったデータをまたそのアプリケーションに返すといった API だけっていうのを作ることがよくあるんですね。で、この API 大抵の場合は、なんかちょこっと作業をやった後にデータベースに保管してる。下手すると、何の加工もなくデータベースに入出力をしてるだけってことがよくあります。ということであれば、これ定型作業にできるんじゃないと。ですね。というわけで、その定型作業もあらかじめ、JSON 形式のフォーマットにして放り込んであげたら、データベースも勝手に作ってくれた挙句に、それらのもの、必要なものですね。あと、コピペするだけのサンプルコードすらも提供してしまうって言ったのがモバイルサービスです。このように、クラウドというのは、ある特定の目的に対して、ターゲットを絞ってサービスが提供されているものの典型でもあります。なので、例えば、一般のアプリケーションを使おうとしてる、あ、作ろうとしてるのに、例えば GUI アプリケーションのためにモバイルサービスを使うのが果たして妥当かどうかってのは十分考えてからじゃないといけないですね。さて、クラウドサービスアドバンスドというぐらいですから、なんでこれをチョイスしたのかってなんですが、実はクラウドサービスですね、無限の可能性と高可用性っていうのがあります。高可用性という言葉分かりますかね？ 専門用語が過ぎますよね。ちょっと、どういうことなのかというと、これ Azure のページのスクリーンショットなんですが、高可用性、めちゃくちゃ落ちないってことです。もう一言ざっくり言いますね。めちゃくちゃ落ちないためにはですね、サーバーを大量に並べるんですね。で、どれか1個落ちても、他のサーバーが生きてるから大丈夫じゃないの？と。これが、実は高可用性を、公開をそれ維持するための一つの方法論になってきます。で、クラウドのおかげで大量に仮想マシンを並べることを可能にしたんですね。従来はどうやってたのかというと、それだけ分のサーバーを買ってました。すごい高い値段で。で、それ一生懸命並べるんですね。で、私も並べてました。で、この並べるのがすごい大変なんですね。腰も痛めますし。どちらかというと体力勝負です。で、この高可用性、クラウドによって仮想マシンをずらっと並べることによって、あっという間にできることになったんですね。で、これは僕、当時始めた時はとても魅力でしたね。そして無限の拡張性と。これ無限の拡張性、これが実はクラウドサービスの最大の特徴なんですが、ちゃんとそのセオリーに乗って作れば、メーターを横にビーンって引っ張るだけで、あっという間にインスタンスが増やせます。ですね。これもクラウドサービスが持っている特徴ですね。実際にこの書いてますね。数千のインスタンス。インスタンスっていうのは仮想のサーバーだと思ってください。数千の仮想サーバーを数分間でデプロイ。すごいですね。数分間の間でですね、数千個も仮想マシンを並べることができるんですね。実際これ体力勝負でサーバー並べたら多分数千台は無理だと思います。ですね。 で、こういったところであったり、あと自動スケールによって需要に対応しコストを削減って書いています。例えば夜の間は、大量にサーバーを使うんだけども、昼間はそこまで使わないとか、極端な話は止めてしまってもいいとかですね。で、このようなケースっていうのは、クラウドサービスは非常に得意とする部分で、つまり需要に合わせてサイジングができるんですよね。はい。朝は混んでる時だから、じゃあ、朝は暇だから縮めておこう。ですね。夜になったらだんだんと混んでくるので、それに合わせてだんだんと台数を増やしていこうというふうな運用が可能になるんですね。で、これは実は今までのサーバーの運用方法の中ではなかったものです。はい。ですね。伸び縮みができる。逆に言えばこれがクラウドの本当の旨味です。はい。です。で、クラウドサービス、さあ消えてしまうという、はい、話。この発想、このディスクが消えてしまうっていう言い方はちょっとご、あの悪い言い方でして、ですね、常に同じ状態の空の OS が提供されると思った方がいいですね。はい。実際にですね、これ何もしてない状態で、クラウドサービスのインスタンスを立ち上げて、リモートデスクトップでログインしますと、常に同じ Windows サーバーが立ち上がってきます。はい。つまりどういうことかというと、必ず同じ Windows サーバーからその追加作業の部分を自動化することによって、最初から、情報を記録することをやめてしまって、必ず同じ仮想マシンで仮想ディスクのデータが提供されると。そこから差分の部分だけをどうするかっていう記述を行っておいて、自動化をするっていう考え方なんです。はい。通常ハイパー V 等であれば、作っておいた仮想マシンにいわゆるスナップショットって言って、ポイントを作ることができると思います。そしてそのスナップショットのポイントまで戻るですね。これはいわゆる仮想マシンの、いわゆるイアース、つまり仮想マシンの方の運用は実際にこれです。はい。では途中までの作業状態を保存するとですね。クラウドサービスの場合には、必ず一番最初のものが提供されるんです。なので、そこから差分の部分をどういうふうにするかって言ったことを、例えばコマンドプロンプトを使ったり、パワーシェルを使ったり、C シャープを使ったりです。はい。そういったことをやって作業をします。はい。で、このクラウドサービスが、無限ノトまで書くっていう理由はそれなりにちゃんとありまして、この大量の仮想マシンの展開であったり、あと公開用インフラですね。先ほど言った絶対に落ちないって言ったようなインフラの、実はこれ、お作法っていうのがあります。はい。よくある定番ではあるんですが、はい。このお作法がですね、実は、クラウドサービスにはあらかじめ考慮されてるんですね。なので、黙って言うことを聞けばそれができるっていう非常に素晴らしいものでもあります。はい。通常この手のインフラを作ろうと思うと、私もそうなんですが、かなり専門性を持って、どういうふうにダウンさせないかっていうインフラの、方法っていうのは、組んできました。設計もそうですが。で、この設計があらかじめクラウドサービスの中には含まれてるんですね。なので、クラウドサービスそのものが実はデザインパターンでもあります。はい。ですね。つまり、無停止稼働に必要なインフラの制約が含まれてるっていうことになりますね。で、私これ実は、公開用インフラ強制ギプスって言ってるんですが、クラウドサービスはそれぐらい厳しいんですね。反面、実は若干難易度が高めになってるんですね。はい。それが、このクラウドサービスに、近寄りづらいというか、Azure が難しいと当初言われていたところでもあります。はい。ですね。で、Azure SDK 1.315、これが一番最後大事なんですが、C シャープと PowerShell とコマンドプロンプトで、自動デプロイメント、つまりその自動化を開発するサービスっていう認識をすることが大事です。つまり皆さんが作ったアプリケーションを動かすところまでの自動化をどうやってするんでしょうって言ったものがクラウドサービスの本来の今テーマでもあります。はい。ですね。で、クラウドサービスの役割が2つあります。Web ロールとワーカーロールと。で、IIS があらかじめ準備されているものが、Web ロール。逆に言うと、Web ロールから IIS を外したものがワーカーロールです。もうそれぐらいに思ってもらっていいです。はい。例えば、ちょっとイメージしますと、Web ロールですと、IIS にコンテンツを置くですね。例えば、何でもいいです。HTML ファイルを1個置きましょう。はい。で、それは見えるドキュメントルートのところ置きますよね。はい。です。で、つまり inetpub の www のと、そのディレクトリにそのファイルを置いたら、ウェブサーバーから見えるようになる。はい。で、この見えるようになる、ウェブロールだと、その空のフォルダまでは提供されていますから、そこにさ、デフォルト HTML なり、インデックス HTML を置こうっていう作業を自動化するわけですね。はい。 です。で、増えたら、また自動化されて、それがコピーされ、あ、そのインデックス HTML なり、デフォルト HTML がコピーされると。それがずっと繰り返されるわけですね。必ず一番最初は空の OS が提供されて、そこからどうしますかというステートです。はい。これが認識できてないとですね、すごい、クラウドサービスはなかなか難しくなってしまうので、はい。で、クラウドサービスのメリットですね、これ、マウス一つでスケールアウト。はい。一番下にあるインスタンスカウントってありますが、これ AEG っていう Azure のサーバーです。1コアの 1.75GB のメモリーを積んだものなんですが、これ今メーター、つまみがありますよね。で、つまみをですね、右の方にビーとドラッグしていきますと、これずっと増えていきます。ずらずらずらーと。これだけです。増やし方。こんなに便利なんですね。ただこれ条件があります。インスタンスのですね、上限っていうのはリミットがありますんで、事前に申請をしといてください。はい。あと、無限の可能性って書い、あの、無限の、インスタンス数って書いてますけども、当然、これお金使いますんで、そこは、分かった上でですね、はい、つまみは引っ張っていただくと。はい。ですね。で、上の方ですね、これスケールバイメトリックって、これも興味深いですね。これ CPU であったり、これ Q って書いてますが、まあちょっとこれ Q の方はちょっと後置いときましょう。例えば CPU の方で話します。わかりやすいので。CPU の負荷状況に応じて、もしも CPU が忙しいようであれば、自動的に増やしてくれた方がいいですよね。はい。つまり、例えばアクセスがいっぱい来てるから、CPU が負荷が上がったよねと。じゃあ、勝手に増えてよと。はい。これ素晴らしいですね。私は寝てる間にも勝手にやってくれます。はい。というふうに、こういうのをオートスケールというんです。はい。つまり、このインスタンスのカウント数を CPU の増減、CPU の負荷状況に合わせて増減をしてくれるという非常に便利なものです。あと、この一番上ですね、スケジュールドアイテムって書いてますが、例えば月水金はすごく忙しくなるので、ちょっと多め、火木土はやめとこうとかですね、こういったセッティングもできるんですね。はい。先ほど言った朝になったらっていうのはまさにここからできちゃいます。というふうに、クラウドサービスっていうのは、この運用の自動化っていうのは非常に魅力です。はい。これ、仮想マシンの方ではまだできないところでもありますし、これが結果的に運用に関わる人を減らすという部分にもなります。なんで、長期的な観測点で見ると、実はクラウドサービスっていうのは、運用であったり、そこのコストっていうのは非常に落としやすいんですね。はい。実際運用しててあまり困ったことがないです。で、このクラウドサービスのここ最近の話をしますと、非常にシンプルです。はい。左の方にありますロードバランサーっていうのは、負荷分散装置ですね。はい。皆さんが、ブラウザを立ち上げてアクセスをするときに、まずこの場所に来ます。で、その右側ですね、ウェブロールです。この緑色の色ですけども、このウェブロールっていうのはウェブサーバーですので、このロードバランサーがそのウェブロールの数分だけ均等分散してくれます。今で1、2、3、4個。じゃあ、5等分してトラフィックを分けてくれるわけですね、アクセスを。はい。で、ここがどんだけ増えても常に均等分散になるっていうのはわかりますか？はい。つまり、ロードバランサーに、例えば、え、うっとっとっと、ごめんなさい。ロードバランサーに、大量なトラフィックが、アクセスが来たとしても、このウェブロールをどんどんどんどん増やしてあげればいいんですね。はい。で、その後ろにあるワーカーロールっていうのは、ウェブロールの IIS がない、ウェブサーバーがない版なんですけども、ここはですね、ウェブロールの方で頑張らなくてもいいような非同期処理のものをやります。例えばバッチで何かしたいとかですね。ウェブロールでやったら時間がかかるし、実際にロードバランサー、ウェブっていうのは当然何秒も待ってらんないです。多分皆さんログインに10秒もかかったら多分差し投げて帰ると思います。で、そうならないようにですね、長い時間がかかる処理っていうのは一旦保留しておいて、後ろのワーカーロールに作業させようっていう発想があるんですね。はい。で、クラウドサービスはあらかじめそういう発想で作られていたりします。はい。それを専門にするのがワーカーロールです。で、これらウェブロールとワーカーロールは何かしらの再起動が発生したりすると、中のデータ、つまり中のデータは一番最初の初期状態に戻ります。はい。つまり、まっさらの OS がまたもらえるんですね。はい。で、Azure ストレージであったり、つまりそういったよそのところにデータを逃がしておかないといけないです。SQL データベースであったり。つまり Web ロールの中にも、ワーカールの中にも、ハードディスクに固有のユーザーデータ保存しないっていうのは条件になります。これ簡単ですね。今複数の、サーバーがあるってお話をしました。1番から5番までですね。はい。で、もしもアクセスをしたときに、ロードバランサーが1番目のウェブロールにデータを割り振りました。アクセスを割り振りました。で、そこに1と保存したとします。 次アクセスしたときに同じ人が次5番に行ったら、ないですよね。つまり、こういう負荷分散型のアクセスをさせようとすると、実はローカルにデータを保存するっていうのは非常にリスキーなことなんです。1回目を保存したけど、次来た時には別のサーバーだから、そもそもローカルのハードディスクにデータなんてないんですね。よって、こういったことを避けようとするために、そもそも非永続っていう縛りを設けてしまってるとも言えます。ですね。ワーカーロールもやはり同様ですね。なので、ちゃんと外に保存しようよと。Azure ストレージであったり、SQL データベースであったり、あと仮想マシンを実は、バーチャルネットワーク経由で使えますので、これはこの後お話しします。で、外に保存することができますと。外にちゃんと保存しようぜってことになります。で、クラウドサービスの構成、先ほど言った自動化をさあどうしましょうという話ですね。の話ですが、クラウドサービス実際どうかって話です。自動構成しますよってところちょっと話しましたね。で、この負荷状況に応じてオートスケールってお話もしました。で、この最後ですね、VIP スワップちょっとこの後お話しします。ですね、運用環境と今からやろうとしているステージングっていうのを一瞬で切り替えるっていう非常に便利な機能があります。これをちょっと説明しますね。こういうことなんですね。今、プロダクションっていうロードバランサーが受け取って、上の方にあるデプロイメントの方ですね、に対してアクセスをトラフィックを出しています。次、下の方にステージングっていうのを作りました。で、これが今の次のバージョンです。上がバージョン1、下がバージョン2のプログラムを今やっていて、っていう状況ですね。じゃあ入れ替えます。これ、ここですね。今、気づきましたかね。ロードバランサーが上と上下入れ替わったんですね。というふうに、くるっと入れ替えることができますよと。で、これをやることによって、サービスそのものを無停止で運用するっていう工夫もされています。デプロイメントのスロットが2つあって、そこにそれぞれアプリケーションで、今動かしているお客様向けのアプリケーションと、次のバージョンですね。で、それを瞬時にボンと入れ替えて、で、もしもこれで失敗したなと、なんかバグがあったなと、これ戻すこともできるんですね。くるんと。で、そういうことをすることによって、ずっと24時間365日、アプリケーションに対してリスクを設けることなく運用ができるというところです。ですね。これ実際は私が展開していた実は環境なんですが、ここではですね、展開台数250台ぐらい展開してます。もう埋まりきってません。これくらいのサーバーが余裕で動いてます。で、今これ運用環境の方で動いていますね。で、次実はステージングの方に今4台のサーバーを、デプロイメントしました。これ Azure ポータルの画面なんですが、ですね。ちょっともちっちゃいですけど、台数ぐらい見えると思いますんで、で、これを VIP スワップで100、あ、これ100でしたね、この時はですね。100台のインスタンスと4台のインスタンスを入れ替えると。で、これでいいですか？と。押して、と押すと一瞬でパンと入れ替わります。一瞬で4台になります、本番環境が。ですね。これ非常にいい仕組みですね。これウェブサイトの方にも似たような仕組みがここ最近取り入れられていますんで、これ自体は、クラウドサービスだけのものではないですが、ですね。で、これのケースですと、拡張ではなくて縮対ですね。よそのクラウドなんかの話をしている中で、実は、Azure っていうのは、この縮対ができるっていうのは非常に、優れてまして、拡大をできるサービス結構多いんですけども、縮対できますかって言われると、みんな、って言うんですね。なんでかって、立ち上げたものをダウンさせるっていう怖さなんですね。ところが、これが気楽にできる仕組みがあらかじめ Azure には作ってあると。クラウドサービスには作ってあるんですね。で、さあ、じゃあ先ほどのミドルウェアをセットアップ自動化しましょうと。ですね。話になりますが、まず PHP Web ロール、ぜひこの資料を後からどっかで公開しますので見ていただくといいんですが、これ URL 書いてます。で、ですね、クラウドサービスの、ロールのセットアップ自動化っていうのは、何気に実はこの PHP であってるオープンソース系の方がですね、かなり駆使して作られてまして、通常のドットネット系のプロジェクトに比べると、非常に参考になるスクリプトが多いです。で、ぜひ一度ですね、経験ない方は、PHP とか A ノードとか言わずにですね、その自動生成のセットアップ方法を見るつもりで、ぜひプロジェクトを作っていただきたいと思います。で、Azure クラス、Azure クロスプラットツールズであったり、あと Azure PowerShell ですね。で、これを使って、PowerShell の方の例ですが、Azure サービスプロジェクトで、Azure クラウドサービスプロジェクトと。で、これは Visual Studio で、クラウドサービスのプロジェクトを作るのと同じです。 で、この中に Web ロールを追加しますと。Other Azure PHP Web ロールという感じで追加をしますと。はい。で、追加をしますと、.NET 側で実はサービスデフィニションとか見られてる方は意外と目が慣れてるのかもしれないですが、こんな XML があるんですね。はい。で、この中にですね、この XML のところにスタートアップ、そしてこのスタートアップ当時です。書いてます。で、その中にタスクコマンドライン、セットアップウェブコマンド、アンパサンド GET、ログテキスト。で、これを見て何かって分かる方は相当なクロードだと思いますので、これ何やるかというと、これはですね、立ち上げた際、そのインスタンスが空の状態、まあ先ほど言った一番最初の状態ですね。まっさらな Windows 2012サーバー R2 を、起動した直後に何やるのっていうのが一番真っ先に実は実行されるんですね。で、このタスクコマンドラインのセットアップウェブコマンドっていうのを実行しなさいと。で、アンパサンド GT、なんだと思いますけども、実はこれコマンドプロンプトの使い慣れてると皆さんご覧になってると思いますけど、これリダイレクトですね。XML なんで、エスケープされた結果、アンパサンド GT になってます。ですね。で、これログテキストにログ残しながらコマンド実行しろと書いてあるんですね。で、ここですね。あと、エグゼキューションコンテキスト、エレベーティッド、いい言葉ですね。これ、管理者権限昇格って意味なんですね。つまり、これ、管理者権限でコマンド泣かせるんだったら何でもできるじゃんってことなんですね。スタートアップタスクに関しては、実はこれがトリガーになります。で、逆に言えば、このコマンドプロンプトの中で、あとは好き放題、やればいいんですね。やればいいんですねってさらって言ってますけど、結構めんどくさくがありますね。実際、デプロイメントしてみないとチェックができないので、実際の作業とかデバッグは、ある程度このコマンドが通ることを、まあ、ローカルで確認した後に、実際にデプロイメントして Azure の中でログ見て確認してるって感じですね。ちゃんと流れたか。という感じです。非常に実はこんなことをずっと繰り返してたりします。ですね。で、ちょっと一個戻ってすいません。先ほど言った、Azure の PHP Web ロールがよくできてるっていうのは、実はこの自動化であったり、これらのタスクのいいサンプルなんです。なので、このセットアップウェブコマンドっていうのはぜひエントリーポイントと思って一回スクリプトを読み通していただくといいと思います。実はこの中には、例えば PowerShell を一旦昇格させて実行するとかですね。で、WebPI コマンド、コマンド、えっと、WebPI コマンドツールズを使って、依存ライブラリであったり、PHP そのものであったり、そういったものをセットアップするとかですね。例えば、ものによるんですが、ドットネットアプリケーションもある特定の DLL であったりとか、セットアップエグゼに依存してるとかっていうケースなくは実はないんですね。で、こういったアプリケーションも、このタスクコマンドラインでスタートアップタスク使うことによって、セットアップエグゼを、要はサイレントインストールすることができると。そうすると一通り依存ライブラリとかインストールできるんですね。実際この PHP Web ロールも、このセットアップウェブコマンドの中で、実は PHP を自動的にダウンロードしてきてます。で、その環境変数にこのランタイム URL と渡してるんですね。ここの PHP を落としてこいと。ですね。で、そう、つまりダウンロードしてきたり、実際にその展開をしたりって言ったとこもほぼほぼ書かれてます。ぜひご覧になってみることをお勧めします。で、先ほど言った話の中で、スタートアップタスク、エンバイアメントっていうのがあるんですね。で、当然環境変数として渡して、まっさらのインスタンスが提供されて、そこからコマンドプロンプトが走ってスタートアップタスクが始まるわけなんですが、とはいえ、何かしらの依存情報を発生します。例えばマシンの名前ですね。デバッグ環境がどうかとか。で、こういったものの、XPath、ロールエンバイアメントクラスっていうのは C シャープではあるんですけども、これと実は同じパラメーターっていうのはスタートアップタスクで渡すことができます。こうやってエンバイアメントを定義してあげて、XPath って書いてあげれば、ロールエンバイアメントクラスで、何番目のインスタンスっていうようなことですら、取得することができます。で、こういったものも取りながらやっていく感じですね。で、実際のこのスクリプトの中身が出てきました。これ一番上ですね。もしもエミュレーティッドだったら、つまりローカル環境で実行してるんだったら、もう最後いけるんですね。1行目ですね。で、その後 PHP 実際にインストールしています。DP0、これ自分のカレントディレクトリを、ホームに移したのかな。DP0 はあれだな。アップルートに移るんですけども、ちょっとこの辺は実際やってみてください。で、DP0 のアップデータ移って、メイクディアで作ってますよね、MD で。で、その後にレジストリを書いた挙句に、WebPI コマンドラインで、自動的にインストールをしています。まあ、これ上は、実は WebPI そのものが、ローカルのアップデータがないと、動作ができないから、強制的にレジストリで書いて作っちゃってるっていう、ほぼほぼハック状態です。はい。ですね。で、ここ一番下、興味深いですね。パーシェルでエグゼキューションポリシーを一旦落として、で、その後に強制的にパーシェルを実行したりします。はい。ですね。で、次の方行くと、iOS を実はお使いになった方は、意外とこれ目が慣れてたりするんですが、はい。ちょうどここですね。アップコマンド。はい。Windows Directory のシステム32の iNet サーブにアップコマンドってあるんですが、iOS っていうのは実はアップコマンドを使って全部操作ができるんですね。つまりコマンドラインから全部ハンドリングができます。はい。日頃だとやっぱりどうしても GUI 画面慣れがちなんですが、はい。このようにですね。これもしもワーカーじゃなかったら、つまりこれ今回は Web ロールですので iOS がいるよねと。そしたら、ウェブサーバーの、はい、ファースト CGI のコマンドを自動的に実行してるんですね。はい。で、最後、設定エラーレベル0にして、EXIT をかけて、正常に終了したと宣言をしてます。あと、上のこの ICACLs は、あれですね、ディレクトリのパーミッションの設定ですね。はい。これ、EveryoneFT ってなってますから、アップルートの下を Everyone に開放するっていうふうに、パーミッションを緩めてます。はい。ですね。で、さあ、ここまでやろうかと思うと、結構それはそれで大変なものでして、もうちょっと簡単なもんないかって言ったら、こうやって WebPI 同様にですね、自動インストールをもう勝手にやってくれる素敵なパワーシェルとかがあったりするんですね。で、これ実は、チョコレーティは結構知ってる、開発系の方は知ってる方も多いと思います。で、私も実はよく使うんですね。で、チョコレーティで、インストールするのは結構おすすめです。つまり先ほどのコマンドプロンプトの中に、コマンドの中に、チョコレーティあらかじめ用意して入れといて、はい。まあ、一発目が実はパワーシェルでチョコレートをキックする、ダウンロードしてキックするってところから始まりますが、チョコレートを使って自動インストールをすると。で、ドットネットフレームワークであったり、ライブラリであったりとかも一通り入れることができます。はい。で、さあ、追い出してある程度ミドルウェアの環境が、じゃあできる見込みはまあ、サイレントインストールすればいいんでしょうというところで、まあ、出来上がったわけなんですが、出来上がったことを前提に考えた場合に、さあ、ファイルの永続化はどうしようって話になります。つまりコンテンツですね。実際に、出来上がったそれ、ミドルウェアも仕上がって動くようになったところで、さあ、どうコンテンツを共有しましょうという話になるわけなんですが、永続化の方法は僕が今までやってきたのはこの3つでした。で、今メインで使っているのは Azure ファイルを使っています。で、PSExec 使ってですね、はい。で、Accept Euler で、OK 出して、LT Authority のネットワークサービスで、はい。これ、何やってるかというと、わかりにくいんですが、これ、ファイルコア Windows.net って書いてますよね。はい。これ、Azure ストレージです。で、Azure ストレージのブログを実はマウントする方法として、この前、Azure Files っていうのが、もう GA できてるはずなんですが、で、マウントできるんですね。これ、つまり、Azure のブログストレージを Z ドライブとしてマウントできちゃいます。はい。となってくると、あとはもう外側から Azure ストレージの中に必要なファイルさえ送り込んでしまえば、Z に同期させることができますよね。はい。というふうに、する方法がありますよと。はい。で、あとは、ソースコード管理ツールになっちゃうんですけど、Git から Chrome で持ってきちゃう。ですね。はい。つまり、外からダウンロードして持ってこようよって話になります。はい。で、ブログから、あと同じように、私、こっちもメインでやってた時期多かったんですが、ブログの方、Azure ブログの方からコンテンツ圧縮した ZIP をダウンロードしてきて、その後、7ZA コマンドですね。これ、7ZIP っていうオープンソースの展開ツールがありますが、これ使って展開して、コンテンツディレクトリにコピーすると。はい。ですね。そこからちょっと、そこから一歩踏み込んで、はい、今作ったやつの中に、Azure ストレージであったり、そういったところに一旦データを吐いてあったりとか、コンテンツ装置で管理したりって話しましたが、バーチャルネットワークスっていうのがあります。で、これなんかと、急にちょっと話の色が変わりますんで、これちょっと前提知識として聞いてください。はい。これクラウドの中に LAN 作るんですね。はい。ハブを置いて、線張って、あれをやってくれると思ってください。はい。バーチャルネットワークっていうんで、みんな VPN なんじゃないかと思うんですけど、これ VPN じゃないんですね。はい。非常に紛らわしいですね。でも、この Azure ネットワークの、バーチャルネットワークの方に VPN でつなぐことができるんで、また紛らわしいんですね。これは、はい。このバーチャルネットワークは、LAN を作ると思ってくださいね。はい。で、一番最後です。ここの部分が大事ですね。実は、クラウドサービスとバーチャルマシンズを同一サブネットでまとめることができるんです、これ。はい。これ意外と知らない人が多くてですね。 知ってると何ができるということになってくること、こういうことですね。はい。つまり、ウェブロールからバーチャルマシンに立てたデータベースサーバー。例えば、ここではウェブロールで IIS、.NET なりで何かしらの、ホスティングをするとしましょう。で、バーチャルマシンの方で、例えば、あれですね、SQL サーバー Always On を、クラスとして構成しておいて、ウェブロールの方から、SQL データベースの方じゃなくて、バーチャルマシンの方をデータベースとして使うと。はい。で、私でしたら、例えば PHP で、ウェブロールと PHP で、バーチャルマシンの方では MySQL を実行する。なんてことができちゃうんですね。はい。で、実はこの構成は、今、ここ最近メインでずっと使ってます。はい。で、これ意外と実は簡単でして、サービスデフィニッションの方じゃなくて、サービスコンフィグレーションの方に、ネットワークコンフィグレーションということで、マッピングするバーチャルネットワークですね。のコンフィグレーションを書いてあげるですね。そうすると、ウェブロールと、仮想マシン、クラウドサービスのウェブロールと仮想マシンのインスタンスが同じ欄の上に乗っかります。つまり、お互いが通信できます。はい。ですね。はい。まあ、こういう方法があるんだな、というふうに思っといてください。はい。で、もう一つですね。これ、6月ぐらいのことなんですね。はい。こっちにあったロードバランサーが中にあったらいいのにな、ですね。これ、インターナルロードバランサーという、これまたマニアックな話なんですが、つまりバーチャルマシンが中複数あった場合には、バーチャルマシンが1個だけじゃ負荷分散できませんので、中のインターナルで動くロードバランサーが必要だよねってことになります。はい。ですね。例えばこのバーチャルマシンの中には、MySQL のサーバーが2つ Linux で起動されていて、3306ポート、このインターナルロードバランサーで負荷分散してあげるということになりますね。はい。これは SQL サーバー等でも別に同じだと思います。はい。で、ところがですね、これポータルからまだ操作できないんですよ。パワーシェルで頑張りましょうってことなんですね。はい。で、見ての通りなんですけども、パワーシェル使って、クラウドサービス立ち上げた後にですね、VM コンフィグで追加してあげるっていう、なかなか、活かしたことをやる感じになってます。はい。まあでもこういうものがあるんだなと思ってください。設計手法の中にですね。で、実際に私昔アプリケーション構成した画面の例なんですが、実際に Azure ロードバランサー入って、クラウドサービスの方で動いていて、で、EaaS ですね、これバーチャルマシンですけど、カウチベースクラスターっていう、カウチベースという KVS、キーバリューストアですね、とても高速でマルチマスターのクラスターです。はい。で、同様に、Linux で作った MariaDB、これ MySQL 互換のデータベースになりますけども、それを使ったマルチマスタークラスターですね。どちらのデータベースもどっちもデータベース、立ち上げた2個のデータベースサーバーのどちらも同じデータを持っているというような、そういったものです。はい。で、これに負荷分散させながら、ウェブロールの方からアクセスすると。はい。このブログの方にちょっと矢印向いてるのは、実は画像とかは全部ブログの方から変えさせてるんですね。実は静的ファイルを置いて運用する場合には、ブログをウェブサーバーに見立てて運用することができます。はい。なので、これだけ使うなんてやり方もあるんですね。HTML ファイルと画像であればですね。今回はこの時は実は開発していたのはゲームでしたので、ブログの方からはゲーム用のリソースを高速配信させて、ウェブサーバーの方にはそもそも画像をもう変えさせないというふうなアプローチでやっています。はい。ですね。で、他にもですね、あとはバッチ的にやると。これ実際には、とある、話なんですけども、まあ、ちょっと具体的にちょっと上げにくいんですけども、レンダリング。ですね。3D 画像のムービーを作りましょうと。で、これすごい大変なんですね。で、このワーカーロールの方にそういったレンダリングのソフトを入れておいて、で、ムービーの元になるプロジェクトファイルをアップロード。で、ブログの方から取ってきます。で、取ってきて、Q の方にですね、お前たち働けって命令してあげると、そのファイル取ってきて、一生懸命みんなで分散してレンダリングするんですね。お前何ページ目から何ページ目までね。まあ、コマですかね。何コマ目から何コマ目までねと。はい。で、そうやってみんなで一生懸命頑張ってアニメーション作って、出来上がったらブログにまた返してあげると。はい。というふうな使い方ですね。はい。とてもまともな使い方とは思えないんですが、こういうこともできます。はい。ただし、これ実はやっぱ似たようなニーズはあったんでしょうね。今、Azure バッジっていうのがプレビューで提供されています。なので、今後は多分このような使い方をするケースは Azure バッジを使った方がいいということになってくるとは思ってます。はい。で、はい。というわけで、実はアプリケーションを作る話をしておきながら、あとはあなたがアプリを作るだけですということで、そこでアプリケーションをうまくデプレメントする話になってしまったんですね。アプリの話聞きたかったのにという方、いらっしゃったらですね、後からいくらでもフォローしますんで、Facebook で直接ご連絡をください。